特集、理想が現実に近づく、私のライフプラン。私は25歳で結婚して、35歳までに子供を3人産みたいな。僕は仕事を頑張りたいから、結婚はしなくていいかな。このように皆さんも今までに一度は将来を想像したことがあると思います。しかし、それを具体的に紙に書き起こしたことはあるでしょうか。将来を想像し、ライフプランを紙に書き起こすことで、これからどのように人生を送ればよいのかが見えるようになります。今回は、現役の大学生が思い描く将来像と、そのライフプランを紹介するとともに、ライフプランを書く大切さを考えます。大学生が思い描く将来。市内の大学に通う6人の大学生の皆さんの紹介です。森山祐樹さん、20歳。板倉光也さん、21歳。松波優香さん、21歳。伊桜俊介さん、21歳。辻元恵里さん、20歳。金子敦也さん、21歳。森山さん、普段から将来について全然考えたことがないです。このまま就職して結婚してという流れになるのかなと漠然と思っていますが。辻元さん、そうですね。考えるきっかけもないですし、そもそも結婚もそんなにしたいと考えていないです。結婚する人生もいいのかなとは思いますが、絶対にしたいとは思わないですね。出産も同じで、子供がいたらいいなぐらいです。親には、元気なうちに孫の顔を見せてとよく言われますが、笑い。伊桜さん、僕は子供が早く欲しいと思っています。早いうちに子育てをして、子供が大きくなる頃には仕事に専念するような想像をしています。仕事と育児の両立は難しそうですし。板倉さん、僕はサッカーのワールドカップでイングランド代表の選手が出産に立ち会うために一時帰国したニュースを見てすごいなと思いました。ヨーロッパなどでは父親が育児休暇を取得することが多いようです。僕も育児休暇を取得したいです。金子さん、マイホームが欲しいのですが、いつからどのぐらい貯金をしないといけないのか想像もつきません。いつ建てるかにもよると思いますが。これからの人生をなんとなく想像はしていても、何歳で結婚し、何歳で出産するなど、具体的なライフプランを考えていない学生が多いようです。実際にライフプランを紙に書き起こし、そこから見えてくる疑問や不安を考えてみましょう。私のライフプラン。大学生が実際に書いた3つのライフプランを紹介し、その中で出た疑問や不安に答えます。5歳刻みの表があり、それぞれの年齢のところに目標が書かれています。伊桜俊介さんの場合、結婚、育児を若いうちにしたい。伊桜さんのライフプランは、23歳で結婚、25歳で第一子誕生、28歳で第二子誕生。30歳のところに共働きで貯金。子供は実家の親に見てもらう。35歳でマイホーム購入。40歳からは仕事を頑張るとあります。ローン返済が入っています。45歳以降は子供が就職し、家には2人とあります。60歳で 退職。70歳のところでは、孫の面倒を見るとあります。井桜さんの質問1。子供の頃はいろんな場所に遊びに行ったり、風邪をひいたりとお金がかかるイメージがあるな。子供未来政策家、森本真由子さんの返答。子供未来館ココニコや交通児童館など、無料で遊ぶことができる施設が多くあります。また、東三河の様々な施設に無料で入場できる、ほの国子供パスポートもあります。対象は、東三河に在住、在学の小学生、中学生です。なお、中学3年生までは、医療費が無料になるなど、様々な補助もありますよ。井桜さんの質問2。僕は育児休暇を取れたら取りたい。男性でも育児休暇が取れるのかな？子供未来政策家、小野健太郎さんの返答。市民や従業員に対する子育て支援の取り組みを積極的に進めている子育て応援企業があります。これらの企業では、男性の育児休暇取得も年々増加しています。育児休暇を取りたいと考えているのであれば、就職活動の際に子育て応援企業に注目してみてください。豊橋市のホームページに子育て応援企業の一覧を掲載していますので、ぜひご覧ください。実際に育児休暇を取得したパパにお話を聞きました。NDS 株式会社長島信也さん、37歳。私は子供が11ヶ月になる今年6月に土曜日、日曜日を利用し、5日間の育児休暇を取得しました。今までにも職場の先輩に育児休暇を利用した方がいたこともあり、とても取りやすい環境でした。おむつ替えや食事の世話、着替え、入浴などを積極的に行い、子供と触れ合う時間が多くなったことで、この子のために仕事を頑張らないと、と強く思いました。子供の成長はあっという間です。短い期間であっても、近くで見守れたことがとても貴重な体験です。また、職場の取りやすい雰囲気づくりも大切だと思います。もし子供がもう一人できたら、必ずまた育児休暇を取ります。松並優香さんの場合、3人の子供を育てながらパート勤務。松並さんのライフプランは、23歳で就職、お金を貯めまくるとあります。28歳で結婚、29歳で第一子出産、31歳で第二子出産、34歳で第三子出産。結婚後は子供ができてもパートとして仕事と育児を両立し、60歳まで働くとあります。松並さんの質問。待機児童ってよくニュースで聞くけど、保育園に入れなかったらどうしよう。保育課、山田拓美さんの返答。4月1日時点、待機児童はいませんが、年度途中などは一部の区域で希望通りの入園が難しい場合もあります。入園に関しては、保育課で相談に乗っていますよ。また、多くのお子さんを受け入れできるように、保育士資格を持った方が、保育施設で働くための相談支援窓口を開設しています。辻本恵里さんの場合、若いうちは仕事を頑張りたい。辻本さんのライフプランは、23歳で就職。県内で就職、一人暮らしを始めるとあります。 28歳で少し昇進、お金を貯めるとあります。34歳で結婚、仕事は続ける、お金を貯めるとあります。36歳で出産、38歳で職場復帰、2年育休とあります。43歳で転職、45歳でマイホーム購入、40歳からは家でもできる仕事に変更とあります。58歳頃に子供から手が離れるとあり、65歳で退職、70歳では内職とあります。60歳以降のところに夫と旅行とあります。辻本さんの質問。私の両親は転勤が多いので、育児は親に手伝ってもらえないかもしれない。子供保険課保健師、鈴木直子さんの返答。出産後のお母さんと赤ちゃんが安心して生活できるように、産科医療機関、助産院などでお母さんの心身のケアや授乳指導、育児相談などができる産後ケアを行っています。また、保育園の送迎などをお願いできる豊橋ファミリーサポートセンターがあり、働くお母さんが多く活用していますよ。ライフプランを立ててみてどうでしたか？金子さん。男性が育児休暇を取得することは想像できませんでしたが、僕も育児休暇を取得したいと思いました。ライフプランを立てることで、いつから取得するのか、いつから準備するのかが見える化されました。伊桜さん、23歳で結婚するためにはすぐに行動しないといけないことに気がつきました。今の環境も踏まえてライフプランを修正しないといけないですね。伊桜さん、一番近くにいる両親の人生を見てきたからか、両親の人生に似ていることに改めて気づきました。辻本さん、私はその反対で、両親の人生と逆のライフプランを立てていました。何歳でこれがしたい？と実際に文字で書いてみると、いつから準備しないといけないとか、今から貯金をしないといけないとか、初めて気づくことができました。結婚しない人生もいいと思っていましたが、実際に立てたライフプランは、結婚も出産もする人生でした。森山さん、こうなりたいとなんとなくは想像していましたが、ライフプランを立てることでこれからの行動が目に見えるようになりました。理想が現実に近づいた気がします。理想に向かっていく中で具体的な年齢を決めるとやるべきことが明確になります。それに伴い、出てくる疑問は、より現実的な人生設計の足がかりとなります。理想が現実に近づくように、ライフプランを何度も修正し、大学生の納得いくものを完成させることができたようです。大学生向けライフキャリアプランセミナー講師、川上智美さんからのアドバイスがあります。充実した人生を送るためには、若い頃から自分の人生を想像することが大切です。想像することで、その描いた人生を叶えようと努力することができます。また、自分をよく知ることも大切なポイントで、何が自分に向いていて、何が自分にとって一番良い行動となるかを把握することができます。何歳で結婚をし、何歳までに子供が欲しいかなど、ライフプランを立てることで、そのプランを実現するような環境を整えながら、皆さんに充実した人生を送ってほしいです。 漠然としか考えていなかった将来が、ライフプランを立てたことによって、より具体的なものになりましたね。ライフプランは何度でも書き直すことが可能です。まずは一度、ライフプランを立ててみましょう。きっと将来の自分が見えてきます。自分のリアルな将来を想像して、ライフプランを立ててみよう。三つ挙げられています。一、これから起こりうるライフイベントを書き出そう。自分の人生の中で大きなイベントを書き出してみましょう。大きなイベントの後に、細かなイベントを計画していくことで、現実的なライフプランを立てることができます。で、就職、結婚、出産、転職など。2. やりたいこと、やりたくないことを書き出そう。これだけは絶対にやりたい。これだけは避けたいと思うものを書き出し、ライフプランに取り入れることで、理想のプランに近づくことができます。3. 最終的な目標を決めよう。目標を一点に定めることで、その目標だけに向かっていくことができます。短い期間のライフプランであれば、より現実的に想像することができ、実際に動き出しやすくなります。以上、特集、理想が現実に近づく私のライフプランに関する問い合わせは、子ども未来政策課、電話 51-2325